世界の裏側ニュースブログ http://amebl.jp/egg-up-japan/entry-11444532869.html ワクチンの危険性。医師が情報公開法を提訴し、衝撃的真実が明らかに。2013年1月8日日、インフルエンザのワクチンの危険性の前に、インフルエンザそのものの危険性がすでにでっち上げだそうです。 1. ワクチン伝説に終止符。極秘文書が衝撃的真実を明らかに。ある医師がイギリスの情報公開法フリーダムオブインフォメーションアクトを申し立てたことにより、30年にわたり極秘とされていた政府の専門家が保管している公文書が公開された。 1. ワクチン予防接種は効果がない。 2. 予防するはずの病気の原因となりうる。 3. 子供にとって有害。 4. 公衆に対する虚偽の凶暴。 5. 安全性確認の試験の実施を妨害していた。アメリカ国内では子供に強制的に接種させている予防接種で同種のものがある。強要のある両親であれば、自分の子供をワクチンという害から守ることができる。あるいは最も規模が大きく邪悪な虚構。つまり、重金属やウイルス性疾患、マイコプラズマ、糞便物質、他の種の動物から取られた DNA フラグメント断片、ホルムアルデヒド、ポリソルベート80、滅菌剤、などを含んだワクチンが現代の医薬品がもたらした奇跡である。という虚構の中で生きていくことを選択することもできる。自閉症の息子を持った医師が、アメリカの疾病対策予防センター、CDC、に対し、情報公開法の申請を行った。同医師はワクチンの危険性について CDC が認知している情報を求めており、法律上では20日以内に回答されなければならなかった。約7年後、その医師は提訴したところ、CDC は文書を引き渡す必要性はないと異議を唱えた。2011年9月30日、裁判官は CDC に対し文書を引き渡すよう命令を下した。推奨ではなく強制的にアメリカの子供に対し、健康のため、として行っているワクチンに関する大規模な裏工作ばかりでなく、フッ素の有害な副作用を何十年にもわたり隠蔽し、全アメリカ国民、特に子供の生命に悪影響を与えてきた CDC は現在、厳しい状況に置かれており、訴訟の準備も行われている。子供は、体重あたりで計算すると成人の3から4倍のフッ素を摂取しており、潜在的に被害、つまり歯のフッ素沈着症、透析が必要な腎臓病患者、糖尿病患者、甲状腺患者などを患っている可能性のある国民の数は数百万人に及ぶ。ことになる。CDC がアメリカ国民の健康を害する方向で動いていることは明らかだ。しかし、フッ素以外にも CDC がアメリカ国民に対し危険にさらしているものがある。同センターはアメリカ全州で制定されている流行病に関する法律の制定にも参加しているが、政府が流行病の非常事態であると宣言した場合には同法に基づいて、未知で安全性が確認されていないワクチン、製薬、化学物質、また医療的治療を強制するために、政府が兵力の利用するために手配することになっているのだ。再び情報公開法に基づけば、CDC にはそのような流行病の非常事態を宣言する権限は有していないことがわかる。2009年に CDC が H1N1 の大流行を宣言した後、CBS ニュースが情報公開法によって提訴したが、CDC はそれに対して返答することを拒否し、さらに CBS ニュース局の調査を妨げた。CDC が隠蔽を試みたのは、史上最大の医療スキャンダルの一つ。つまり同センターが H1N1 に関して公開したデータが大幅に誇張したことだった。そうすることによってアメリカ国内で N1H1 が横流、行、していたかのような誤った印象を与えていたのだ。また、この偽りの大流行によってワクチンのためにアメリカが何億も支出しているため、CDC はその緊急援助に匹敵する金融スキャンダルを隠蔽もしていた。もっと性質が悪いことに、CDC は、妊娠している女性たちを最初に、 ポリソルベート80という滅菌剤が混入された安全性の確認されていな。イワクチンを接種させていた。同センターが原因で、2009年のワクチンに関連した胎児死亡率数は前年に比べると 2440% も上昇しており、流産の統計家の 700% 増加よりもさらに衝撃的なものになっている。このワクチンに関する事実の捏造の発覚は、はるか昔の1918年から1919年のインフルエンザに関する捏造事件に匹敵するものである。1918年から1919年に死亡者を出したのは大流行のインフルエンザではなくアスピリンであった。2000万から5000万の死者を出した人類の歴史上最も大規模な産業的大惨事であったが、非難はインフルエンザに向けられていた。製薬産業はこの成功から始まったのだ。そしてモンサントも参画していた。インフルエンザという神話を利用し、ジョージ・ブッシュは世界に向けて、再びインフルエンザが流行すれば何百万人もの死者が出る、と脅しをかけた。このように恐怖心に基づいた戦略によって、アメリカ全州、そして世界中で感染病に関する法律を制定させたのである。その後、CDC はこのインフルエンザの大流行というペテンを利用し、H1N1 型インフルエンザに対する恐怖心を煽り、一般市民に非常に危険なワクチンを押し付け、生まれてくるはずであった子供たちやその他の者、何千人も殺害したのである。CDC はこのデータを公開せずに、同じワクチンを強制し続けるであろう。イギリス国内で情報公開法によって公開されたため、ワクチン計画という詐欺行為は終わった。1918年、1919年のインフルエンザ大流行がデタラメであったことは、カレン・スターコ博士のアスピリンが死亡者に対して果たした役割に関する研究によって明らかになった。2009年のインフルエンザの大流行がスキャンダラスな捏造に過ぎなかったこと。また、CDC がその捏造に関与したことは、同センターは情報公開法に基づく提訴に対し返答を拒否していたものの、CBS ニュースによって暴露された。ワクチンについて実際に起こっている事実に関する最後の秘密の証拠を保護しようとしていることを考えると、オバマ政権は政治の透明性を公約していたが、どうも透明ではないようだ。誰に対しても決して使われるべきでないワクチンの混合液を保健福祉省 HHS が開発し、さらにワクチンに対する全責任は免除されており、未知のワクチンの手配を全国に強制させる法律は依然として存在している。その一方で、カナダ人の研究によれば、子宮内の胎児を死亡させる H1N1 ワクチンが含まれたインフルエンザワクチンは、インフルエンザの深刻な大流行のリスクを上昇させることが確認されているという。1918年に数百万の死者を出したのはアスピリンであった。今、我が国に数百万の死者を出す脅威となっているのは、強制されている未知で安全性が確認されていないワクチンと、免疫補助剤の禁止である。それと同時に、CDC はアトランタにある同センターの施設の外部に50万の巨大な看護桶を保有し、テール。率直に言えば、CDC は公共の健康に一切関与するべきではない。だろう。コメント。これはアメリカのサイトの記事なのですが、日本でもイギリスでもワクチンは同じようなものを利用しているはずなので参考にはなると思います。各政府がワクチンをそこまでして普及させることの目的は私にはわかりません。ただ製薬会社の利益が上がることは間違いないでしょう。